はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡博武がお送りします。はい、さあそういうことで、今日も始まりましたけども、今日は豆たけコーヒーを飛び出しまして、また最近のあの出張スタイルがちょっと板についてきたので、今日またちょっと別のところからお送りしますが、まず今日はこちらの方と一緒にやってみようと思います。
はい、皆さんこんにちは。最近梅を4キロつけた光です。よろしくお願いします。4キロ頑張りました。梅を
頑張ったね。今年なんか梅がすごい、なんか豊作ってよく聞くけど、やっぱりそう。
いや、もうすごかったです。もういっぱいできてて、で去年はもう自分の取るの必死だったんですけど、今年はなりすぎてて、みんな取りに行きたいっていう方がいたので、
ひかりちゃんのところの
梅、そうです、そうです、どうぞどうぞって取ってもらった後にもかかわらず、みんな本当に取ったのかなみたいな、
まだまだ
思うくらい、そういっぱい
あ
って、
あの梅が豊作って、本当にうちも梅の木あるんだけど、3つぐらいしかなってなくて、なんでかな、毎年それぐらいしかならなくて、なんでなんだろうなとかって思うんですけど、その辺の話もなんかもしかしたらこの方たちちゃんと聞いたらなんか教えてくれるかなとかって思うんで、はい、今日は梅の話から、梅の時期ですね、梅の話からスタートしますけども、はい、ということで今日も、ひかりちゃんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、で、今日は、別のところからお送りするんですけども、前回のゲストの方、久常勝隆先生からのご紹介で、今日はこちらのお二方にの、お宅に、お宅っていうのかな、お宅にお邪魔してます。はい、みどりさんのご夫妻です。はい、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ごめんなさい、お名前を先に聞いとくべきだった。みどりさんですね。はい。
あ、みどり苗字ですよ。
ああ、そうです。みどり浩一さんと、あけみさんですね。はい、ごめんなさい。はい、よろしくお願いします。はい。で、早速、勝隆先生からメッセージいただいてるんで、こちらはご紹介させていただきます。農家民泊みどりさんちのご夫婦です。いろんな方が耶馬渓の暮らしを体験しています。海外の方も多く、耶馬渓を堪能しています。あったかいおもてなしができるご夫妻を尊敬しています。時には兄貴や姉貴のような、時には親のようなお付き合いです。でもご主人は、中学校時代の大好きな先生でしたといただいてます。
おー、すぎやな。
褒めすぎですか。はい、みどりさんは、ほぼ僕初めましてって言っていいんじゃないかなっていうふうに、お顔はね、見たこともあるんですけども、こうやってお話しするのほぼ初めてだと思うんで、今日ちょっと本当に楽しみに伺わせていただいてるんですけども、この地区、何から話そうかって思うんですけど、まず、片岡先生からのメッセージで、この農家民泊のみどりさんちのお話はしなきゃいけないんですけど、ちょっとその前に僕はちょっと一番気になってること、この地区に僕来たの初めてなんですよ。ここ耶馬渓に住んでてもやっぱり僕はもう耶馬渓の果てぶれに住んでるんで、でもこっちも言ったら耶馬渓の一番端っこじゃないですか。
そうそうそう、
旧耶馬渓町の、ね、だからなんか端と端でなんかちょっと面白いなとかちょっと思って、この地区のことのちょっとお話伺いたいなとかって思ったんですけど、ここは何て言ったらいいんですかね、この地区は。
岩屋地区。
岩屋地区。うんうんうん。その、大きく言ったら木地区の中の。
木地区、平田の中の、ここは岩屋っていう集落。
集落。どれぐらい件数はあるんですか？
20件。
なんか用事がないとっていうのも変ですけど、なんかここに来るのって、要は山国川のこっち側のこの辺りのエリアに来るっていうのすごくこう、なんかないなとかって改めて思って、
そうそう、国道目が通るからわざわざこっちに入ってくるっていうのが
ないですよね。で、僕一回だけそうだとかって今思い出したんですけど、サイクリングロード、サイクリングロードで、うちの息子も今高校生なんですけど、小学校ぐらいの時に、道門まで自転車で行ったことがあって、こっち側をその時に なんかこうゆっくり見ながら走ったことを思い出して、うんうん、その目の前じゃないですか、
はい、
そうだからその時がもうその1回だけかもしれないです、この辺りの地区を通ったのが、うん、だからなんかどんな地区なのかなっていう感じで思ってるんですけど、う
ん、どんな地区って言っても、うん、もう年寄りの集落やね、うん、
限界集落
でもなんかすごい町に近いじゃないですか、だから僕らからするとなんかすごい便利なところじゃないですか、もう中津までこれだって車で20分ぐらいですか、
20分、
ね、町中まで行くのね、うん、だからすごい便利じゃないですか、うん、そんなことなく
便利
は便利ね、こう用事が出るのは、
もともとここは小口さんのご実家を建てる建物ですか、
うんう
ん、あじゃあもうここで生まれ育ってみたいな感じですか、
この家古いもんね、
うん、古いですかやっぱり、
そうそうそう、うん、座敷が古い、
あ
座敷は100年以上うん、
お
で、
うん、建町建町、
あ、
うん、あそうなんですね、うん、
ちょっとまだ僕も来たばっかりで全貌を見てないんですけど、もっとじゃあ奥にゾーッと大きいお宅、
そうよ、うん、息子の余計並
び、ああ、
うん、座席が15畳、
15畳、うん、結構広いですね、
うん
う
ん、
そうそう、
そこからこうこっち向きにどんどんどんどんみたいな、
そう座敷そのまんまで、とお父さんが家建て直して、
うんうん、
でここはちょっと後で改装ちょっとやって、
はい、
うんうん、でもう今のこの状態、
そうだったんですね、
なんかすっごいじゃあもう昔からのお宅でっていうことになるってことですよね、
うん、昔は開口、
ああ。うん、解雇やつ、
うん、
私は知
らない洋団を
してて、はい
はいはい、
あじゃあこう屋根裏があってっていう感じですか、そこに解雇、
そう聞いた話では、うん、昔の、家で2階で解雇、
うん、
そうですよね、
解雇部屋があ
って、解雇部屋ってだいたい2階にある感じですもんね、
なんか
横の畑
とか、うん、で桑畑、今もあります、桑、
桑もない、
もうないですね、
普通の畑、
うん、へえ、じゃあもう昔、昔、あ、でも勝田が先生の話だったら、先生されてたってことですか、はい、あ、そういう、
うん、矢場木中学校の教えを、
うん、うん、あ、そうなんですか、
勝田先生がね、
あー、
うん、
ああそういうことなんですね、
うんうん、あと片岡先生が先生になってから、
うん
うんうん、同じ学校で勤めたこともある、
うん、
へえ、うん、さんから先生も一緒になってってことです、
うん、
へえすごい
熱血先生、
ご自分がですか、あ、じゃないです
か、俺は暴力教師
そんな自分では言わないですよ、暴力教師の人って
今同級会が、うん、呼ばれてから、うん、先生に打たれた打たれたっていう
話、今あんまりなんかこういう話は大丈夫かなって感じですけどねまあ昔ですからね、まあそれは割とね当たり前って言ったらあれですけど、まあ、まあねえ全然あった話なんで、なんとえでも僕一応まあ矢場木中学校行ってるんですけど、じゃあちょっと野球のは、僕の頃はじゃあいらっしゃらなかったっていう感じですもんね、もう、
うん、
もう
そうね、
うんうん、
古岡、
はい、
古城に古岡、
はい、何軒かあります、はい、
その後の子たちは教えて、
ああ本当ですか、うん、じゃあやっぱちょっと上ですね、ですね、上ですね、僕は風呂家の中では一番下になるんですよ、あの そうなのでそうそうなんか歴史を武道家のその何て言うの、子供の中ではで、まあ変な話その次に生まれた僕の次に生まれたあの古城の子供はうちの子なんですよ、うんそうだからそれは間がそれぐらい空いてるんでしょうね、それまではなんかこうちょっとずつこう続いてたんですけど、まあ、何件かあったんでぐらいの話、まあ、まあそれはいいんですけど、そうそう、あではちょっと上の世代はっていうことですね、う
ん、矢吹中学校が1学年が6クラスあった、
お、うん、なるほど、うん、
そう、その頃、
うんうん、あの、うん、僕らも昔の校舎だったんですけど、うん、今じゃなくてね、うん、だからあの6クラスありましたもんね、6部屋っていうか、だけどもう我々の時はもう2クラスしかなかったから、うん、ほとんど空き教室でみたいな感じでしたけどね、うんうん、あその一番多い頃合併してすぐみたいな、うん、
合併して2、3年の頃、
あ、
うん、
一番多い頃ですよね、うんうん、
あけみさんはもともとは、
うん、私は矢吹じゃない、
あ、違うんですか、
うんうん、
どちらだったんですか、
もう一個奥です、
もう一個奥、山国、
山国です、
あ、山国だったんですね、
あ、そうなんですね、
そうそうそう、で流れてきた、
川に乗ってだいぶじゃあ下流の方にまで来たってことですね、
そうそう、ここに
流れていく、
結婚期にこっちに、
そうそうそう、
あ、
でも結婚してからもずっとここ、
うーん、
あ、そうなんですね、うん、
もうだいぶ経ちます、
もう50年過ぎた、
あ、50年、
すごい、
まさかね、
まさかねって感じですか、
まさかね、
まさかねって感じ
ですか、
金婚式に、
うん、
うん、
そうそう、過ぎたね、
もうなんか想像もつかないでしょ、50年、
いやもう本当に
何年目だって、まだ2年目、3年目、
え、
私は3年目、
まだまだ長い
大先輩がね、
本当に
ひかりちゃんもだいぶお世話になってるんじゃないかって、
いやそうなんですよ、もう移住してからね、
いろいろとよくしてくれて、
いやこちらこそです。いつもね、イベントのことだったりとか、出店できますかって言って、こいつは無理言っちゃって。
うんうんうんうん、その、そうだ、じゃあその、うん、民泊の話をじゃあちょっと、ね、
うんうん、
していきます。うん、その、さっきお話に出た、うんうん、その、やっぱお家が広いとかいうのもあるのかもしれないですけど、うんうん、そもそもやっぱ民泊を始めようっていう風にされたのは、うん、なんかきっかけがあるんですか？
きっかけも何もない。ただ、うん、そんなのはするとか思ってなかったけど、
うん、
役所から急に来て、
うん、
やってくれませんかって
そう、でも役所の方も別に何かないといきなりみどりさんのところには来ないんじゃないですか、
うんうん、太宰府関係と交流があって、
はい、
グリーンツーリズムでたくさん泊まってたんよ、
あ、
うちに、
ああ
の、中津市とこう合併する前とか、
はいはい、
県庁時代、
はい、
山口町が太宰府と友好都市に、
そうですよね、
結んでて、
でその時にイベントでお互いに、うん、あの太宰府が耶馬渓来たり耶馬渓から太宰府行ったりとか、こう交流があって、
へ、
うん、でたまたまうちに泊まらせてとか泊まる組があったりして、
うん、
それから未だにもう30年以上かな、
うん、
続いてて、うん、
ああやっぱそう、そういうのがあるからですよね、
それでなんかね、うん、泊まったり
うちが泊めると、ところがあるちゃんで、
ああ
って思ってるだけで、
うん、そう、何年ぐらいなります、その民泊を始めて
19年とか6年
6、7年
かな、
うん、
うん、
そう、それぐらい、
あれ、それ、あれもっと前からやって
るの、19年じゃなかったかな、
うん、
うん、
あ、そうですか、
まだまだ、
あ、
間違ってたかな
7年目ぐらい、
あ、
うん、20年になる、19年の年だったと思う、うん、
もう賞味期限がないのに、
何を言うの、何の賞
味、いつまで続くやろうって思うけど、
いや、もうちょっと若い人にこう、うん、あれだったんだけど、うん、もう年取って もうお互いのこうなんていうの、遊んだり運動したりとかやってた中にいきなり、大丈夫かな、できるかなとか思ったけど、まああとにこうね、続けばいいかなと思って、もうやってしまわないの、やって
でもそれに耳んぱくって、でも簡単に言いますけど、やっぱ実は結構大変じゃないですか、と
私も思いますだから何にも本当に考えなくて、まあまああとがねという感じで始めて、もう本当に家にあるがままで始めたから、初めてこうお客さん来ていろいろして、ああれも必要だね、これも必要だねとか、いろんなのが出てきたとか、それまではもうで、お客さん来たら嫌な人って今まであんまりいない、あんまりっていうかほとんどいない
だったので、そのお客さん で、
で楽しく話ができて、一緒に食事しながら、そう、コロナまではね、
あ、なるほど、あ、そうか、2019年に始めたから、それまでは割とこう、
そう、一緒にご飯食べてっていうのがあったけど、
やっぱそのコロナを境にちょっと感じが変わっちゃったっ
ていう、そう、コロナを境に、なんていう、パーテーションを置いてください、お客さん同士の間でも、だから私たちは向こうで、ね、こっちもお客さんの方を見て話しながら、お客さん同士の間でも仕切りして食べてくださいっていうのがあって、ちょっとそれは
そうですね、せっかくすぐ始めたばっかりだったっていうことですよね。
でも今はもう、
今はもう全然
皆さんと一緒に
食べたりとか、話ししながら、
その、泊まるところは、さっきも言ってたその、広いところの方のを使われてるっていう感じですか。じゃあもうすごい大人数の方もドーンってっていうのも大丈夫なんですか。
一応
8人まで、
8人まで、一組8人までは、
1家族、団体は8人まで。
8人
だよ。
ちょっと細かいんですよ、そこは。
卓球のおばさんが8人泊まるわ。リピーターでね、毎年ホタルの時期に。
あそのリピーターの方はやっぱりいらっしゃる、
おかげさまで、来てもらえる方、今北九州のおばちゃまたち、おだいちゃん年代の人たちが、もう毎年ホタルの時期に来るのとか、あとは
フランスからも農業体験で1週間ぐらい、
フランス2回目、
それどうやって見つけるんですか。
東京のフランスの方を専門に扱ってる旅行者から最初電話があって、でなんか来たいっていうような話で、で2月は何もないから5月ぐらいだったら田植えができますって言ったら、合わせて来てくれて、で最初来た時1週間ぐらいだかな、で田植え体験して教えて、で、あと田植え機乗らして植えさせて、
あ、楽しいだろうな。
で、多分フランスからだから一回きりかなと思って、その方はもう日本が好きみたいで、ほとんど旅行してる、日本中で、去年ぐらいは北海道に来たから、東京まで出てこいっていうわけ、一緒にご飯食べる、無理。
あ、せっかく来たから、東京まで、
東京まで、
来ない、ご飯、簡単に言うけど、
日本だから
行けないし、
今年はもみまきをして、
じゃあちょっと早い時期に来られて、
そう、まさかね、一回きりだろうと、まさかフランスからだなと思ってたけど、来てくれて、
よっぽどじゃあ良かったんじゃないですか。
なんかよくわかんないけど、でもみまきはもう終わるから、ちょうど、ネモフィラと祭りと、ひばる松
では
あったから、
その時に、あ、だから4月のじゃあ十何日ぐらいってことですよね。
思いました、 私も来られて今お話し聞いて、あ、そういえばひばる祭の時にいた方もそうなのかなとか思ってたらあの方だったんでしたね、うんうん、
男の人だけどね、
うん、え、一人、お一人で、
お一人で来るの、
うん、へ、女の子も来られてましたよね、
うん、女の子はね、うん、
ALT、武伝の、
あ、そうそうか、うん、
で、田植え行きたいって言うけど、うん、学校がね、あるから、うん、って言って、もみまきに来て、
うん、
一緒に祭り行って、
うん、へー、うん、いや、いいですよね、本当ここもいつもこういろんなね、あのお話とかをこう聞いていく中で、うんうん、こんなリピーターさんがまた来てくれてとか、
うんうん
う
ん、
そういうひばる祭の時もそれこそあのその後とかも会ってお話しした時とかもこういう方いらっしゃってとかって話を聞いて、うんうんうん、ああ、なんかなんだ、実際私もまだ泊まったことないんですけど、
う
ん
う
ん、
話だけでも、あれそうなの、
そうなんですよ、まだ泊まってないんですけどもう温かさがすごい伝わってくるっていうか、うんうんうん、もうお話だけでリピーターで来られてる方がいっぱいいらっしゃるから、
うん、
やっぱ皆さんなんて言うんだろう、体験とかこの地域もそうですけど、うん、やっぱ二人の人柄にすごい魅了されているんだろうなっていうのはいつも聞きながらすごく思ってました、
うんうん、なんか、うん、そういう、だからひかりちゃんがね、なんかすごい、や、あの、みどりさんちはすごいお世話になってるっていうか、そういう話をね、ちらっと聞いたりとかするんで、なんかそうなんだろうなって、
いや、もう本当に
聞いてて、そう思ってたんですけど、ちょっとこう、ちょっとまだ少しね、お話しただけですけど、なんとなくこう伝わってくるものがありますよね。
本当に自分
は。ありがとう。
すごい声ちょっとね、あそこにも貼ってるけど、うん、あの子供たちが体験した
こと、家族連れが、
うん、お礼の手紙とか、
うん、
あと、うん、で送ってきてくれたりとか、
あ、なるほど、うん、
でもなんか前泊まった方ご夫妻で、
うん、
あのご主人が音に敏感で、うん、マンションとか住んでて、昔のマンションドアが
はいはい、
ガチャンと
して、はいはい、
もうそれで目が覚めて寝られないとかあって、たまたま来てくれた
の、
でもうイルベは一すあのずっと目も覚めず寝てました、
うん、
おっしゃって、
音が全然ない
から、
え、音しないですか？あ、なんかもう、あ、そうか、もうちょっと離れてるから
ですね、そうそう、国道から離れるから、うん、車の音そんなにしない、
あ、
車来ない
と、そうですよね、うん、だから結構、うん、変な話だからすごいちょっと意外だったんですよ、うん、その、場所を今回ねお伺いするときに初めて場所を見てたんですよね、うん、で、まあ、こっちの方っていうか紀伊地区のどこか山の上の方なんだろうなって勝手に想像してたんですよ、
うん、僕、
あの農家民泊だっていうのもあって田植えも体験だっていうから、
うん、
そしたら調べたらここだったからすごいびっくりして、
うん、
え、あ、ここでそんなでなんかそれっぽい感じであるかなって、なんか正直ちょっとなんか都会だしとかって俺は結構思ってたんですよ、なんか僕からしたらですよ、なんかそしたら、うん、そうか、今の話とかも聞いて、やっぱその国道からも離れてるし、この集落ってやっぱちょっとこう、うん、内側に入ってるから、
うん、
前のそれこそ汽車も通らない、
通らないし、ね、
川の音もちょっと、うん、
しないし、ね、
しないし、
うん、
だったらもしかしたら静かかもなとかって、
静か、うん、でこの下の道もあるけど、うん、うち一番上だから、
うんうん、
前通る車ほとんど、
ね、ないですよ、こうなってるところですもんね、うんうん、僕も地図で見て、うん、そうか、ここだったら一番こう奥っていうか、
う、
関係ないところだから、
うんうん、
と思って、いや、穴場って言ったら変ですけど、あ、なんか面白い、ね、なんかすごいとこだ、で、しかも、うん、そのアクセスいいじゃないですか、
うん、
その駅から、うん、さっきも、うん、あの20分ぐらいでここに中津駅から来れるとしたら、
うん、
なんかすごいなんかね、うん、いいよねとかって思っちゃうね、うん、
ただ鹿の声は聞こえ
る、あ、鹿はやっぱり、
うんうん、
今も出てきますか、
なんか鳴き声がしてたよとか、ね、子供たちが言ったり、
うん、
あ、鹿さんよとか、
それもなんかいい、
鹿はやっぱいますよね、
います、います、もう今囲いしたんじゃないですか、
ここはやっぱり囲い、いや、もちろんしてます、
う
ん、
もう集落が囲われてる、
あ、
でも、うん、やっぱ国道とか道のとこはね全然されないんで、うん、中に入ってる、
あ、
なるほど、
やっぱ山が近いですからね、
や
っぱこっち側はね、
それこそ今田んぼだったりとか畑とかって今どれぐらい実際あるんですか、なんかいつもあの辺りかな、
田んぼ水田が5反半、
5反半、
うん、畑が1反
うん、
そうなんですか、
結構しっかりやられてますよね、
うん、きつい
大変ですよ ね、
先日はネギを植えて、うんうん、芋の苗を挿して、
うんうんうん、
暑かった、
そうですよね今ね、うんうん、
もうネギ苗はねいつ も私が仕立てるのが下手だから、ネギ苗仕立てるのがあの上手な人がいるから、うん、その人もいっぱい作ってるんだって、わざわざ持ってきてくれる、
そうなんですね、うんうん、
でそれもでそれするしね、
田んぼも畑も結構しっかりやられてるっていうんで、し
かも田んぼは、あの田植えとかは12人ぐらい来る、
ああそれは
体験に
体験っていうか、民泊以外に友達とかが
泊まる人もおるけど、焼肉を食って、飛びりを食って、
はいはいはい、
それが楽しみで、
そうですよね
機械に乗って
機械の操作を教えて、はい、でそれでするから、今年は全然俺は機械に乗って
ない、すごい、もう皆さん覚えて、
苗も運んでない、
うん、あ、そう
なんだ、ね、運ぶのは洗ってない、
全部やって
何もしてない、
で私はもうほとんど田んぼに入らなくて、来た人のおにぎり作り、
いやそれすごい大変ですよね、
それを田んぼにの横に持ってって、うん、そこで食べる、田んぼで家じゃなくて、
田んぼはこの下って感じですか、
上がってくる、だからその、まあ、あの本人いわくそのおにぎりとお煮しめとか、それをが食べたいために年3回来る人がいる、
東京から来るんや、
東京から、
へえ、
田植えしてね、今年はもうだいぶまっすぐ行くようになって、植えたら曲がってるや
ん、おー、曲がってるって言ったら、えぇーって手を振って
曲がっててもね
おい、曲がりようやねえかって言
う
ても、自分は
聞こえるんだよね、
あ、遠くへ、
そうですよね、そう、曲がってるって指摘してるんじゃなくて、おい楽しんでるかぐらいにしか見えないっていうことですね。
もう田植えと稲刈り、で、あとお正月前のお餅つき、お餅つき毎年太宰府の人とするの。
へ
え。で、あのその人もわざわざ来るの。お餅つきまで。
へえ。なんか年間通してやっぱ結構いろいろありますね、じゃあね、用事ごと、まあ冬場はあんまりない、
冬場はね、
でも冬場もやっぱ農家民泊っていうことが
やってる
ってことですよね、
年中、ただお正月は、
その体験っていうことをいろいろしてもらう感じになるんですよね、だからその、あの田んぼのある時期はまあいいとして、それ以外の時期とかいうのはやっぱ畑に
行く、
畑、
この前家族で来た時は、真ん中の子供やから小学6年生だったかな、その子がなんか
竹の子を掘って、
竹の子じゃない、あ、掘ったか、体験やりたいって、なんかこう収穫したいって言って、あの来てくれて、
竹の子を掘って湯がいて、持って帰って、お土産で、ごぼうを掘って、それもお土産で、もう一個なんやったから
、下の畑行ったね、そこまでしたかな、覚えてない
すごい、そんなにいろんな種類
がでもいろいろやっぱなんだかんだで、
玉ねぎね、
玉ねぎ
を掘って
ちょっと収穫して、全部じゃないけど、
そう、なんかやりたいですよね、そんな経験なかなかできないですからね、
東京とかにいたら、お土産で全部やるよ、
それは何よりのお土産じゃないですか、だって
本当に、
そう、なんかごぼうとか、あのお店で売ってるのは葉っぱがないよね、だからその葉っぱがついてるのごぼうの葉っぱでこんなんだ、
初めて見た、
初めて見た、
確かにないかも、
あ、でもそんなもんですよ、そんなもんだって、お米って あの白いって思ってるかもしれないです、うん、そもそも、うん、あの状態でなんかだからもっと言ったらこうなんかこう稲がこうあってとか、うん、水田にできるとかいうこともすらも知らないかもしれない、うんうん、だからもう本当に衝撃じゃないですか、畑にこうやって、うん、できるとか、例えばヤガイモなんかあの、ね、こうぶら下がってできると思ってる人もいるかもしれないですよって
確かにピーナッツとかね、うんうん、ピーナッツはどんな木になってるの？
ね、やっぱそんなもん、ね、
そんなもんじゃないですか、多分。だからやっぱりそういう、ね、経験ができるところっていうのは、うん、もしかしたらやっぱかなり皆さんこう探されてるのかもしれないし、外国の方に限らずね、やっぱもう全然経験してない人の方がやっぱりこれから先どんどん増えてきてる、うん、もうスーパーに並んでるとこしか見たことないですからね。
だから食べたら、あ、違うって、うんうんね、トマトでも取り入れてそのままガブって食べられるし、うんうんうん、
そんなに新鮮なもの食べたことないですよ、そのもうすぐのやつとかね、
美味しいと思って、いろんな種類を楽しめるのがいいですね、みらいさんたちも育ててるの本当たくさんあるからこそ、なんか私のイメージ、あの関東にいた時の収穫体験とか、なんか1種類とかの、うん、食べ放題とかのイメージだったりとか、あと一種類の収穫体験とかで、
う
ん
う
ん、あ、
そうかも、
価格がちょっと決まってて少ない少量でっていう中だったので、うん、やっぱこれだけ大きいサイズで、うん、大きい規模でやられてて、うん、いろんな種類も楽しめて最後持ち帰ってっていうか、でその場もね綺麗な景色の中で食べれたりって思ったら相当貴重な体験だろうなっていうのも、うんうん、
そうね、そう本当一種類だけっていうのはあるかも、うん、その観光農園的なやつとかもそうですけど、でもやっぱいろいろやってて、でいつの時期にも行ってもこれ、あ、これがあるよとか、なんかあるっていう、
なんかそう、なんかあるように作らないといけない
でも作らないといけないっていうか、でもなんかあるんじゃないですか、やっぱでも結局、
うん、そうあるのもある、うん、でも去年みたいに日照りで野菜ができなかったらもうごめんね、何にも今できない、何にも取れない、
そういう時は逆にどうするんですか、ちょっと体験するものがないよという時もやっぱり、
なんかちょっと、うん、
やっぱり結局何かあるんですよね、
なんかあったら、もうちっちゃなりでもあったらそれで作ったりとか、こっちの方がうわー今年はもう野菜ないし、気を使うけれど、ちょっと何かあればそれを取って、じゃあちょっとあの早い時間に来れば料理しようかとか、
なんか分かった、うん、分かったかもっていうか、やっぱこうあのいやいやいや、そのやっぱみのりさん家に来たら、うんうん、なんかあるかもって思ってくるのかなって、なんか、そのなんかあるっていうのがキーワードなのかなと思って、そうそう、なん分かんないけど、もしかしたらなんかあるから、あの行ってみようっていう風に、そう、農家に、で農家ってもともとやっぱいろんなことをしてるもんじゃないですか、だからのなんか一種類だけ作ってる人は、まあ、まあ農家っていうか、まあ百姓っていう言い方するかもしれないけど、それをなんかもうずっと やられてる方っていう感じ、だから、まあ、いつの時期に行ってもどんな時に行っても何かある、何かあるからでお二人も何かあるんじゃないかっていう風に興味を持たれて、で何回もリピートするみたいなのももしかしたらあるのかなっていう風にちょっとお話聞きながら思ったんですけど、
リピーターの方で山形出身の人とかがいて、もそれこそ近く、でもう空き家になってて家にはもう泊まれないって、
はいはい、
前はホテルに泊まりよったけど、うん、っつって、見たら隣にあるやんって感じで、
ああなるほど、
お母さんと一緒に
来てくれる人とか、すごい貴重、貴重なところ、
うん、間違いないですね、
自分が山家の親が出だったからそのルーツを探すみたいなので、娘さんと来たりとかね、
いや、ありますあります、それ、うちの店でもあります、
ね、ある、
そう、やっぱりあのここ出身でお墓だけこの耶馬渓の南地区にあるんだけど、だけど自分は全く全然ここ関係なく住んでる、あの住んでるとこも全然違うんだけど、いろいろ聞いて耶馬渓にルーツがあるって分かったから、そのそれを探る旅みたいなやつをしたいんだって言って、なんか流れ着いてうちに 来たりとかすることもあるんですけど、うん、でもうちに来てもそんなになんか探ることはなくて、ね、まあ、こういう人じゃないですかってお話ぐらいしかないんだけど、でも例えばこういうところに来たら、それがもしかしたらこういうことかもって想像できる、その生活とか、あの自分のルーツの人はこういう生活してたんだなとかいうのがこう想像できたりとかするのかなっていうのもあって、そこもやっぱすごい貴重な、だからいろんなタイプの人が来てもいろんなニーズに全部いっぱい答えられるような、なんかそんな緑産地なのかなとかちょっと思ったりとかするんですけど、ごめんなさい、どうしよう、なんかすごいまとまるみたい、まとまったみたいな話になったんですけど、まだまだちょっとお話聞きたいんで、ちょっとね、あのもう違う視点の話をまた次回させていただく形で、はい、じゃあ今日はこのあたりに、はい、したいと思います。はい、では今日ここまでで、はい、はい、じゃあ光ちゃんよろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。はい、この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。